私たちは愛して十字架にかかり、3日目の未来と主に期待しながら御堂に行きたいと思います。それでは、ですね、最初に殉教聖歌が近づいていますので、何とか見ていただきましたけれども、殉教聖歌の紹介をお願いいたします。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できた。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共に蘇った上にあるものを求め続け。
はい、ありがとうございました。2月5日もあと、20日は切りましたね。2月5日、金曜日ですけれども午後2時から行います。長崎にも非常事態宣言が出されたので、どちらにしても夜は行えなくなっていましたけれども、今年は昼だけです。でカトリック教会もですね、いつも第一日曜日にされているんですが、それがなくなりまして、横の隣、西田川の横の隣の教会、フィリップ教会というのかな、あそこの教会で一日ミサをしたら、それも全部なくなりまして、私たちの後に当初6時からする予定だったんですけど、西田川で、それが5時になって、信徒は一切呼ばないで司祭さんだけ30人集まってやって、それを配信するということでした。私たちが あそこで集まって2月5日の日にできるというのは特別なことです。でパウロ牧師もおっしゃってましたけれども、 26聖人をはじめとする、ね、殉教師たちや、まあ、私の群れからも天国に帰った群れで言えば平牧師や三木牧師や菅牧師ですね、それから最近ではペトロ大内牧師、小渕牧師ね、そういう人たちが一緒に、あそこ一緒になんか賛美をしたり一緒に礼拝してるって思えるって言ってましたね。でこの群れもそうなんですね。賛美隊といえばもうすぐ出てくるのは山口さん、それからタック君ですよね。本当に頃から礼拝してた、まあ、他にも、ね、たくさん天に帰った方いらっしゃいますけども、私の地もそうですし皆さんにもたくさんいらっしゃるですけど、そういう方々がおそらく一緒に天でやってるんじゃないのかなってね、ちょっと断言はできませんけど、おそらく一緒に主を礼拝してるだろうなと思います。だからそのことを覚えながらね、ぜひ皆さん集まってほしいと思います。そして過去を懐かしむんじゃなくて、これからの時代のために神様は礼を注ぎ言葉を与えて導いてくださることを覚えてください。さ言ってましたけども、殉教者の物語終わってないという、これから、本当に週末の最後、最後の直線コースに入るだろうと思います。今コロナのことがありますけども、これが収まった後再び海外選挙が始まりますが、一番最初ですね、この群れが始まった当初の頃、2つの予言が頻繁に語られたんです。海外選挙のことが頻繁に語られた、でポーランドのことが語られたんですね。そして殉教のことが頻繁に語られて、26世紀のことが語られたんですけども、この2つはセットで語られたんですね。その中で特定できました、お墓も与えられまして、しかも今日も話しませんが、お墓は明らかにどう考えても殉教者のことを覚えながら与えられたお墓と思われます。だからこの群れからも殉教者が出てくるだろうと思います。でコロナが終わった後に始まる海外選挙というのは本番の海外選挙で、我々も行きますけど2世3世も行く、そしていよいよ危険な地域にも入っていく、まあ、今までも入っていったけど今では守られましたが、実際に殉教する人は起こってくるだろうと思いますけども、そういうちょっと明らかに違う時代に入っていく中で神様の特別な計画があると思います。で厳しい時代に入っていきますが、同時にたくさんの人が救われてくる時代、イエス様が生きておられることが明確に表されてくる時代でもありますので、ぜひ、ね、そのことを覚えながら、こう殉教者に集って神様が与えてくださる恵みを、ね、祝福を受けて、そしてそれを共に持って流していきたいというふうに思っています。そしてもう一つね、今日もう一つ説教に入る前にもう一つ見ていただきたいのは、今日の、聖書ってこんなに面白いの YouTube ですね。毎日毎日聖書ってこんなに面白いの動画とインスタグラムと、それから、ブログが上がってますけども、その動画 YouTube のやつをですね見ていただきたいと思います。これ先週の説教の最後のポイントのことですけども、砕かれた心は奇跡を見る。主よ、その通りです。マルコの福音書7章28節、イエスは娘を悪霊から解放してほしいと言ってきたカナン人の女に言われました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。つまり子供であるユダヤ人を差し置いて子犬である異邦人のあなたを助けることは良くないことだと言われたのです。あなたはこう言われたらどう答えるでしょう。この女は言いました、主はその通りですと。落ち込むのでもなく腹を立てたのでもありません、その通りですと答え、さらに続けてこう言ったのです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。パンくずはいただけるでしょう。そのパンくずさえあれば娘は解放されるのですと。これが信仰です。イエスは必ず治してくれる。パンくずでいい、パンくずさえあれば娘は解放され癒されると信じていたのです。確かに私たちは異邦人で偶像礼拝をする罪にあふれたものです。でもそんな私でもパンくずはいただけるはずです。そしてそのパンくずさえあれば娘は治るのです。この女は信じていました。あなたの愛する者にも主は必ず奇跡を表して解放と癒し救いを与えてくださいます。この女のようにその通りですという砕かれた心と、パンくずでいい、パンくずさえいただければ治るというイエス・キリストに対する信仰があるなら、あなたの愛する者は必ず癒され救われ解放されます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。 はい、ありがとうございました。ぜひですね、皆さんですね、見て、そしていろんな方に分かち合って用いていただければと思います。それではメッセージに入っていきたいと思います。第一列王記の18章の30節もう一度お読みしたいと思います。エリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。 それから彼は壊れていた人の祭壇を建て直した。今日はこの彼は壊れていた人の祭壇を建て直したってことにスポットを当ててお話をしたいと思いますが、簡単にこの御言葉全体の説明をしておきたいと思いますが、これはエリアとそれからバールの預言者が戦った。バールの預言者450人とエリアが戦ったんですね。で、イスラエルの民がどっちつかずにですね、イスラエルの王様がこうちょっとふらついたので、民も一緒どっちつかずにふらついた。それで、エリアがですね、バールの預言者って450人をカルメル山に呼んでこいって言って、そして450人のバールの預言者、アシャラの預言者がやってきて、そしてカルメル山でですね戦うわけですね。で、2頭牛を、牛を用意してですね、でまずバールの預言者たちに好きな方を選べと、そして神の名を呼んで火を下した方が本物の神にしようって言ったら、イスラエルの民がそれがいいってみんな言うんですね。そしてまずバールの預言者が先に一つ選んで、朝からこう祈ったり叫んだり踊ったりいろいろするわけですね。ところが全然火が下ってこない。そしてちょっと真昼になった時にね、エリアがあだけって言うわけですね。もっと大きな声で呼んでみよう、彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう、もしかすると寝てるのかもしれないから起こしたらよかろう、こうね、あだけって言うわけですね。そして彼らはますます大きな声で呼んだり、釣り際こうね、グードレハネはこう自分を傷つけたりしますからね、いろいろやるんですけど全く何も起こらない。そして昼が過ぎた頃に、今度はエリアがここで今日のところです、民をみんな呼び集めて、サバに近いと言ってみんな集まって、その時に壊れていた祭壇というのは、イスラエルの王様がですね、まことの神を礼拝しないでグードレハネに走っていたので、本当のまことの神に捧げる祭壇が壊れていた。それを建て直す。このあと12部族に従って12の石を取って建て直すって、一つの祭壇を作るんですね。でそこに御堂を掘って、そしてこの生贄のその羊ですかね、牛をこう切ってさ、ね、切り裂いておいて、焚き火も置いて、そして火をつけないんです。水を注ぐんです。ザーって面白いですね。これから燃やす 木を下すというのに水を注ぐんです、ね、逆ですよね。でもところがその後に彼が神に叫ぶんですね。緑にも水は祭壇の前に流れ出した、彼は緑にも水を満たしたと、前に掘った緑にも捧げ物が下げる頃になると、預言者エリアは言うわけですね。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますようにと言って叫ぶんですね。私に答えてください主よ、私に答えてください、この民があなたこそ主よ神であり、あなたがカヤの頃を翻してくださることを知るようにしてください。もうどっちさずがね、偶像の方に行ってるから、本当にあなたが誠の神であることを示して、あなたに心を向けさせてくださいって叫ぶと、主の火が降ってきて、全焼の生贄のその牛だけじゃなくて、焚き火も水も全部舐め尽くして燃やし尽くすんですね。ブワーってね。それでイスラエルの民がみんなね、しこそ神です、しこそ神ですって言って、そしてバールの預言者も連れて帰って殺されるんですけども、そういうところなんですね。で今日はその解説をしたいんじゃなくて、このすごい450人を相手にたった一人戦って圧倒的な勝利を取った、圧倒的な勝利を取ったこれエリアですけど、エリアが取ったんですが、神が取ったんですけど、エリアを通して何を始めたか、最初に一番最初にしたことは、壊れた祭壇を建て直したんです。壊れた主の祭壇を建て直したんですね。でその後にいろいろやった。でもまず壊れた主の祭壇を建て直したんです。でこの壊れた主の祭壇って本当に実際にこう生贄を捧げたりするやつですね。キリスト教では礼拝をする場所なんですけども、でも今日神様が示してくださったことは、この壊れた主の祭壇というのは何かというと、神との生きた交わり、礼拝、ディボーション、もっと具体で言えば、よく私が使う基本的信仰生活というやつですね。本当に来た神様との基本的な交わり、土台をしっかりさせてください。その時に私は喜んで、これから一人一人を通して一人一人の愛する者たちに奇跡を、癒しを、解放を、勝利を与えていこうって言われたんですね。これ圧倒的な勝利ということで、1対450で勝つところです。で神様は今年信仰によって勝利すると言われましたけれども、その最も基本は何かというと、生きた神との交わりなんですね。で具体的には何か、皆さん壊れた人の祭壇を建て直せたから、壊れてる方がいるかもしれません。いや壊れてない、私はもう人生きた交わりを毎日やっているという方はですね、喜んでください、奇跡が起こります。ただ、裁かないで。壊れた人は生活が苦しかったり、仕事に追われていたり、時間がなかったり、 本当は神様が大事なんだけど、知らない間に神よりも大事なものができてしまったり、いろんなことがあるんです。それはもちろんずれています、間違っています。でも神様は今日この御言葉を語らせるということは責め立てるためじゃありません。私はあなたを本当に愛していて、あなたを通して奇跡を行いたい、あなたの愛する人に奇跡を表したい、思い出してほしいって、あなたがどんなに急ぎ回ってもどんなに一生懸命やっても何も起こらないって、本当に私のところに帰ってきて私と生きた交わりをしてごらんって、私は喜んであなたに愛を示し手を伸ばしてあなたを通してあなたの上にあなたの愛する者に、エリアが勝利したように圧倒的な勝利と奇跡を行うよっていうことを伝えたいんですね。だからもし今壊れてるなと自分が思ってる方、神様と生きた交わりがちょっとずれてるなとか弱くなってるなとか、まあ、はっきり言ってなくなってしまってるなと思ってる方、今日あなたに神様は語られます。それはあなたを責めるためじゃなくて、その祭壇を立て直すために、そしてあなたを通して奇跡を行うために、神の愛をあふれさせるためですね。それを覚えてほしいですね。じゃあ何が人の、その祭壇立て直すかというとね、まず、祈りですね。祈りというといけない、祈りというとうちの娘になる、あんま面白くないですね。祈るって動詞です。祈るってことなんです。実際に祈るかどうかなんですね。祈るとき私は神様できた交わりができるんです。祈るときね。で、威厳が与えられている方、威厳を用いましょう。最近はマスクがありますから威厳で祈ってても分かりませんので、大声でいつもやってたら まずいですよ、ね。最近は全部リモートだけどね、なんかね、こうね、やっててもね、これはピリピリピリとかね、喋るとね、よく昔説教してるときね、威厳で祈ってる方がいて、ピリピリピリってね、なんかちょっと説教しながらですね、なんか何とも言えない気分になりましたけど、最近はマスクしてますから、威厳で皆さん祈ってても構いません。運転しながらできます。家事をしながらできます。極端な話、テレビ見ながらでも威厳では祈れます。異変で祈ると霊が、ね、祈るんですね。与えられている人は祈ってください。与えられた人は求めてください。誰でもイエス様を信じたら聖霊のバプテスマを受け異変で祈れるようになります。これは24時間四六時中祈れる鍵なんですね。もう一つはね、朝祈ることなんです。あなたが朝起きた一番最初の時間にまず神と交わることなんです。賛美から入ってもいい、感謝から入ってもいい、あるいはもう素直な心から入ってもいい、とにかく神様と生きた交わりをすることです。もちろん場所を決めてちゃんと腕を組んで祈るがいいと思いますが、そうできなくてもどんな形でもいいから、まず神様と生きた交わりをすることなんですね。朝起きて一番最初に、まず最初に神と生きた交わりをする、これが大事なんですね。マルコの福音書の1章の35節にね、イエス様はこう書いてあるんですね。イエス様のことは、1章の35節にこういう言葉がありますね。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出て行き、そこで祈っておられた。まあ、暗いうちに起きてっていうのは夏、まあ、日本みたいに四季があったら夏と冬で時間が変わりますけど、つまり暗いうちに起きたってことはまだ、まあ、弟子たちと一緒に行動してましたから、弟子たちが起きる前にってことです。家族の人が起きる前に起きて、イエス様は父なる神と交わった。弟子たちこんななって寝てる時にね、そして起きてきて交わって、弟子たちが起きてきてイエス様って言った時にはもうその働き、その入ってくる。で、なぜそうしたかというと、イエス様は毎日毎日イエス様を待ってる人がいたし、神様の使命をやらなきゃいけなかった。皆さんも毎日毎日忙しいですね。緊急事態宣言が出されたけども、あんまり電車でね、都会の場合電車で買う人の数は変わってないとか言ってましたね。聞いたら電車では感染しないことが分かったからみんな電車乗ってくるとか言ってました。喋らなければ感染しない、ね、だからみんな相変わらず満員電車とか言ってましたね。東京の人も大阪の人も福岡の人も、ね、喋った、まあ、それまでは喋ったそうですけど、もう電車で喋らないそうですね。日本はやはり忙しいんですね。ハードなんですね。なんかうちの息子も聞いたら、なんかね、1週間に1回になったんだけど、リモートになって1週間に1回だったら、もうそういうわけにいかないから3日は出るようになったとか言ってね、こう言ってましたけども、やっぱりそうなんですね。ハードなんですね。でもハードな毎日を過ごす学生だってね、今の学生は勉強しますね。私たちの時代とは違います、ね、でその場合にまず最初にイエス様に頼むからなんですよ。受験生によく言いました。5時間勉強するより1時間祈れって。勉強しないでいいって言ってませんが、誤解のないようにねそういうことじゃないですよ、ね、1時間祈って3時間勉強した方が5時間勉強するより本当にいいからやってごらん。 勉強って集中力と理解力が、本当集中してやったらいいから、本気で1時間祈る人はね、勝利を得ます。で、本当に来た神様と交わるかどうかなんですよ。もちろん祈りの中にはね、いつも話すように本音で話すとかね、逆に聞く祈りとかいろいろあるんですけど、まずこの神様で来た交わる。だってイエス様が誰よりも早く起きて父なる神と交わっていたのは、そうしないと神の働きができない、そうしないと御心を生きれないことをイエス様は知ってた。だから起きたんで、皆さんがね、朝起きた時にまず神様と来た交わりをしてほしい。そこで神様に自分の素直な願いを言い、神様から言葉を受け、そして神様と共に歩み始めると間違いなく祝福されるから。で、自分だけじゃなくて、もし大切な人がいたら、朝ごとにそのために神様どうだ、あの人に祝福を与えてくださいってこう言ってほしいですね。思わず笑顔になってしまう話というのはホームページにあるんですね。聖書ってこんなに面白いとともに毎日上がってますから、ぜひ見てください。うちの教会の牧師の一人が言ってました。今まで電車っても路面電車でしょうね、朝日の場合はね、路面電車で職場に行ってたんだけど、コロナのことがあってから歩くようになったと、ね、歩くようになったらね、その歩く中で本当に神様と祈りながらね、交われてね、とてもいい時間だしね。そしたらなんだっけ、何があるったかな、魚ですね、なんか川になんかいろんな色の魚とか、なんか魚があるとかね、なんかそういうのを見れてすごく祝福されたっていう話をしていました。誰かすぐ分かる人は聞いてる人です。聞いてない人は探してみてください、ね、なんか書いてありましたけど、その時祈れるって本当なんですよ。朝早くね、歩きながらね、祈るとね、すごく人深く交われるんですよ。これはやったら分かります。まあ今は寒いですけどね、でも寒いのは寒いでまたね、こう身が引き締まってね、結構祈れるんですね。で、本当に神様と生きた交わりをする、そこで聖霊が語ってくださったり、そこで信仰が与えられたり、あ、治るって、大丈夫って、これが起こるんですね。このまず神様との生きた交わりをする。よく一般的にはね、祈ることは呼吸だと言われますけどね、呼吸がなくなった人は死にますね、それと同じ呼吸だ。で、もう一つはね、二つ目はね、聖書、御言葉、神の言葉で、一つは聖書です。これはもう最も土台です。まあ、よく食物だと言われますけどね、これですね、御言葉に触れることです。どこ読んでいいかわからないって人ですね、ディボーションってあるんですね。毎日一章ずつ読む。東京安定教会群れ全体の聖書の箇所と、今日は確かマルコの、15章10時間のところでした。長崎エルサレム教会のディボーションの箇所、今日は、コロサイ書の4章だったっけ、4章でした ね、ですよね。それでもう2章読めます。夜も一章書いてあるから、これ3つ読んだら3章読みます。1つ読むのに5分とかかりません。短いところだったらもう 1分か2分です。長くても5分あれば読めますね。その時間を惜しまないでほしいんですね。神の言葉に触れますとね、私の心とね、思いがね、神のものに満たされていくんです。実はね、戦場はどうか知ってますか。私たちの戦場はね、心と思いなんです。心と思いが神様に、神の言葉、神の思いで満たされていると、あなたの口に出す言葉も態度も行動も変わるし、神の働きを見れるんです。この心と思いが神様のものから奪われて、この世のものやいろんなことにこう奪われていくと、あなたの言葉も態度も、そして実際的なことも、もういろんな困難やサタンの中に振り回されるんですね。でも心と思いが神の言葉に満たされていると、どんな困難や人間的な話題が来ても大丈夫なんです。そこから神の言葉によって勝利を受けるから。神の言葉って力があるんです。神の言葉があると逆転するんです。神の言葉があると私たちは勝利できるんですね。で、この言葉に触れるかどうかってすごく大きいんです。で、残念ながら日本では新聞を読む、まあ、最近新聞読む人少ないみたいですけど、ね、ネットでね、新聞読んでも、ネットで情報を仕入れても、スマホで情報を仕入れても、あるいは、音楽を聴いても、雑誌を読んでも、テレビを見ていても、まあ、最近テレビ読む人見る人少ないから YouTube を見ていても、残念ながら神の言葉はそんなに聞けません。ほとんど聞けないでしょ、一般的には。クリスチャンの場合はね、そういうの聞いてるから見れるかもしれませんけど、感動はできます。世の中の歌でも感動する歌いっぱいある、ね、ハード的な、ハードなロックのようなものから、フォークのようなものまで、いろんなものまで、いろんな音楽がある。音楽じゃないです、小説だって文学だって、今も昔も感動してくれるもの、テレビだって感動するドラマがある。言ってもいいんですけど言いません。ね、なんか最近はね、 見終わった後になんか嫌な気持ちになるのもありますけど、なんか私必ず泣くドラマっていうか刑事物があるんです ね、あのね、でもあれはね心を感動させてくれるんです。心を元気にしてくれるんですけど、霊には私の霊を強くはしないのです。霊の糧は神の言葉だけなんです。でこの霊に神の言葉が入るとき、心も体も解放されてくるし、癒されてくるし、強くなるんです。わかりますか。あのよく病は気からって言うでしょ、一般の、ね、一般的にも。あれ、あながちた、間違ってないんです。で心が良くなると元気になるけど、もっと深いところに霊があって、この霊を強め、霊を強くするのは神の言葉なんです。でところある方は、ね、神の言葉を読んでてね、こうすごい感動したり触れられて、よかったと思う日もあればね、読んで終わって、こう先生と思った私が、今何読んだっけ、忘れてしまうことがある。で思うんですよね。読んでても仕方がないなとかね。仕方なくありません。今日は朝ごはん食べてきた人、何食べましたか。パッと言える人もいれば、言えない人もいるでしょう。昨日の昼何食べましたか。パッと出る人もいれば、パッと出ない人もいるでしょう。すごく美味しい食事もあれば、まずくはないけど、なんかまあ、気がついたら終わってた食事もあるでしょう。忘れたご飯も、あんまり美味しいも美味しくないも感じなかったご飯も、あなたの体の糧になってるんです。栄養になってるんです。力になってるんです。神の言葉は、もちろん感動できたら素晴らしいけど、感動できなくても、ね、できなくてもっておかしいけど、その時特別に何か感動できなかったも、読み終わったのがどっか飛んでしまったとしても、いいですか？聖霊は思い起こさせてくださるって書いてある。思い起こさせるってことは、一回忘れてるってことですよ。そうですよね。思い起こさせてくださいとか、だから触れてるといいんです。触れてるといいんです。同じものばっかり見てるとね、なんかそんなあの考えてもないの勝手にこう目の前に出てきたりね、違ってたりすることありませんか。夢で見てしまったりしませんか。この場合の夢は神の敵によって仙台式ね。で私が神の言葉にいつもいつも触れてるとね、その言葉がね、私の心と思い霊を強めて満たしてくれるんです。そして神にないものを砕いていくんです。それと祝福されていくんですよね。だからこれもね、いやどっちも一人でやりたいんですよね。一人だとなかなか祈りが続かない、聖書も続かないという方ね、3つ目ね、最後に両言いますからね、聖書で祈ることは素晴らしいんですけど、なかなか一人でできない人ですね、教会があるんです。3つ目よく証しと言われるんですけど、その通りなんですね。祈りが呼吸で、聖書がかあの ご飯で、そして運動だってね、証が運動だって言われるんです。その通りなんですけど、今日を示されたのは教会なんです。で皆さん、皆さん人として生まれた時ね、私木原誠ね、木原誠としておぎゃーと生まれた時、私は一人で生まれたんです。双子であっても一人でしょ、わかりますねってこと。三つ子であっても三人で生まれたけど、一人一人ですよね。一人一人なんです。だけど同時に私は木原忠春という父親と天に帰りましたけど、木原康子という今入院してますけど母親と、それから木原愛子というマンデーは6歳かな、上と、それから四つ上の木原信子という姉のもとに、長男だけど末っ子と、まあ、末っ子になったかどうかはないけど、その段階では末っ子として生まれた。この家族の中でそうですよね。私が選んだわけじゃないけど、私は生まれたのは一人だけども、その家族の中に生まれたんです。実はイエス様を信じてボーンアゲンした時も、その人が生まれたんだ、新しく。誰でもなくて、その人が新しく生まれたんだ。個人として、一人としてです。本当に一人として生まれたんだ。天で喜びが湧き上がりました。あなたはイエス様を信じた時。でもそれは同時に、この場合、私の教会は長崎エルサレム教会の一人として生まれたんだ。私はまぶしキリスト教会等で生まれて、そして東京、今の東京安定教会で育てられて、長崎エルサレム教会に使わされたんですね。でも、その、いいですか、教会の一人として生まれた。これ神の家族なんです。この神の家族の一人として生まれたんです。どこで育ちましたか。家族なんです。あなたが好きだったか嫌いだったか別として、それはその人の人生に大きく影響を与えるんです。すごいタイミングになりましたね。まだ今日は時間がありますね。で何かわかりますかね。同じように私たちは個人として生まれるから、個人として神様に祈り、聖書のことはとってもないけど、教会で共に祈り、共に御言葉に触れるとき、礼拝するときに健全に成長していくんです。一人だけで聖書を読んでるとね、 思い込みとかね強くなってくるんです。間違った確信を取ってしまう。でも教会に来て礼拝で御言葉を語られ、また人々と分かち合っていくときにズレが戻されてくる。人々となかなか祈り続けられないけど、教会でやると共に祈れる。例えば蒼天ってやってる長崎教会では、来ることはできたらいいけど、来ることはできない人はインターネットに入れる。いやでも起きれないって人、牧師に頼んでおいてください。あのラブコールをします。5時半から感謝の賛美だから、6時ぐらいからね蒼天があるんですけど、6時は困るから6時半ぐらいで行っては6時半でいいですから、ね、最後の5分だけで行っては6時55分ぐらいに、7時になったらセッションで、ね、そして、最後に予言して終わるんですけども、あの真面目に、一人でできなくても教会で共に祈ると、あのね、一緒に祈って1時間ってあっという間なんですよ。本当にあっという間ですよ。ただね、一人で1時間になるのは、ね、訓練を受けてないとなかなか難しいです。ものすごい強い願いとか、どうしても助けてほしいことがあるときは別ですけども、普通ね、何もないときに1時間何もないってことはないんだけど、まあ、そういうときは1時間祈るってのは訓練を受けてるといいけど、訓練を受けないと1時間祈るってのは一人では難しいですね。慣れていきたい、訓練を受けていただきますけど、でも教会来て一緒に1時間祈るのはね、もう簡単です。1時間祈るのは聖書もね、自分一人でものことによって固いこともたくさんある。でも教会で共に読むことによって御言葉がなんか、ね、響いたりする。他の人が読んでたりして、あるいはお話を聞いたりして、この教会ってすごく大事なんですね。だからサタンはね、あなたの信仰をいきなり崩そうとしないんです。教会から引き離そうとするんです。聖書を読まなくないんです。聖書は必要だとみんな思ってるんです。読みたいと思ってるんです。でも気がついたらなんとなく聖書を読んでないんです。聖書が嫌だってことはめったにないでしょう。読みたいな、読んだ方がいいと思ってるんだけど、別に聖書読みたくないわけじゃないんだけど、なんか気がついたら聖書読まなくなってたり、聖書を読んでるとき適当だったり、こういうことが起こり始めてくるんです。あの皆さん、サタンって本当にいるんです。そしてあなたを神様の祝福に預からせたくないんです。神様本当にあなたを愛していて、祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくてたまらないんです。どう覚えててください。あの先日ですね、うちの娘がですね、うちの娘のね、あのスマートフォンにですね、あの私の楽天ペイが入ってるんです。大阪行った時にね、あの私あの Wi-Fi がないとできないから、ちょっとあのうちの娘すごいですね、今の子はパッパッパッてやりますね。あのアカウントいくつか持ってて、自分のペイと同時に私のペイも入れて、あのちょっとお父さんが買うから、じゃあこれでやってってやったんで、この前もそれでやったんで、ね、メールが来ました。ごめん、うっかり元に戻しなくてお父さんのペイで払っちゃった、ね、あの私の通帳から取っといてって書いたからね、すぐに言いましたよね。あのとんでもありませんってね、それぐらいもうね、あのお払いしますとか言ってね、つまらない例えですいません。笑うでしょうけど、嬉しかったんですよ。子供に私の使ってもらえたら嬉しかったんですよ。中学ってそんなもんですよ。子供の役に立てたり、私学費払ってあげれないことは、嬉しいのね、後で言いますけど、井上ちゃんが今日ね、雲の字の2月号に証書いてますけどね、今日後で話しますけど、その、75万必要だったんですね。もう本人はもうはっきり数字出してるから。厳密に言うとね、最後の数万円足りなかったんです。最後の数万円を出したのは、2万円か3万円ですね。私なんです、私。つまらないと思うでしょうけど、私すごく嬉しかったんです。神様の愛を感じたんです。一銭も出せなかったんです。一番大事な最後のフィニッシュは私なんですよ。神様がね、私にね、出させてくださった娘の学費を全うさせたのは私なんですね。2万円だけ、3万円か。でもちゃんと私にも最後のところ払わせてくれた。ものすごい私、神の愛を感じたの、私は。で何かというとね、なんね、本当はね、75万全部ね、出してるって言いたいですね。言えたら嬉しいですね。本当言いたいですよ。父親はそんなもんですね。私罪人なんです。賭けだらけなんです。どうしようもない罪人なんです。でもこれは無理しなくて本当にそうなんです。無理してでも払おうとします、普通は。どうしようって愛してるからですよ。イエス様は、父なる神様は本当にあなたのことを愛してるんですよ。命かけて。あなたを祝福したくて、祝福したくて、祝福したくて、祝福したくてたまらないんです。あなたが笑顔でいてくれたら嬉しいんです。あなたが明るかったら嬉しいんです。ああ、生きててよかったって言ってくれたらものすごく嬉しいんです。 その神様はね、あなたを祝福したい。でもサタンがいてね、その祝福を奪うんです。本当に奪ってくるんです。で、一番簡単な方法は今言った実に簡単なこと、気がついたら祈ってない、気がついたら聖書読んでない、教会もなんとなく行かないって、裁かれたり祈られたりしませんから安心してください。イエス様を信じてば必ず天国に行けます。イエス様を信じてればそれでも困った時に神様って言うと憐れみの神は助けてくれるでしょう。でも本当はもっともっともっともっともっと毎日の中で神様はあなたを祝福したくてたまらない、与えたいものがたくさんある。あと私教会から帰るときね、しょっちゅう娘に電話する。なんか今から帰るけど欲しいもんないかとか言ってね、もういいよお父さんって言われますけどコンビニか、ね、ジョイフルさんによって何か買っていこうかって。私はどうしても大阪人だからね、食べ物を言ってしまうんですね。でも考えたら食べ物だけじゃなくて本当は服とかなんかいろいろあるんでしょうけどね。でこの前コンタクトレンズをね、ハッと気がついてね、買ってあげたんですね。言ってえらい喜んでくれまして嬉しかったですね。ちょっと気づくの遅すぎたんですね。もう言わなかったけど、もっと早く気づいてあげればよかったってあの時本当思いました。だからちょっと多めに買いました。また気づかなかったら困るから。罪人の私でさえそう思うんですよ。父なる神様、あなたを祝福したくてたまらないんですよね。でその鍵は何かというと、ね、交わってることなんですよ。交わってるといいんですよ。すごいことじゃなくて交わってると。だから祈ること、聖書に触れること、神の声を聞こえます。聖書に触れること、そして教会でつながっているときに、あの今は21世紀だから直接来れない人はオンラインでつながって、祈祷会でもオンラインで入れる。そのつながっていると本当に神様のものを受けていける。これを覚えてほしいですね。と雲虹の2月号にね、祈りちゃん流しが出ていました。なんかまあ、若いですね。もうはっきり数字書いたからちょっとびっくりしたんですけど、7月に大学に合格したときに本には書いたから、ね、75万円の振り込み用紙、これ入学金じゃなくて学費の前期だけです。それとは別に学費があったんです。あ、入学金があったんです。入学金はコロナのおかげで、コロナのおかげというと申し訳ないけど、特別なお金が出たから、給付金をはじめとして学生のおかげとか大学からまで出たから、それで入学金を賄えた、ね、でその上に75万前期のお金を12月11日に払ってきたんです。で娘は奨学金で全部カバーしてまして、アルバイトしながらやってまして、2つバイトしたんですけど、ちょっと成績が落ちた瞬間もすぐ1つにして、やっぱり勉強しないといけない。で家賃高いとこ住んでたんですね。それはあの大学が一等地になるから、大学のそばだったらどうしてもそうなるから、教会のそば引っ越してきて、あの家賃が3分の1近くまで落ちたのかな、半分以下になってですね、3分の1弱ぐらいかな、今日ぐらいかな、だったんですね。でもやっぱりね、あのね、どう計算してもね、生活があるからね、12月11日にお金は20万しかないってね、言ったんですね。あ、そしたら神様によるしかないね、でも絶対大丈夫だよって、神の心だったら来るからって、そうだねって言ってたんですけど、実は娘はですね、助産師、昔の助産婦さん、助産師の資格を取るために大学院に行ったんですね。本当は検診したかったけど、それはアフリカとかアジアに行った時、出産のことができるかどうか大きいから、それで行ったんですけど、まだね、言葉がなかったんですって。だからみんなにおめでとうって言った時にありがとうって言ったんだけど、心のどっかでね、見頃だと思うんだけど言葉がなかった、言葉が。そしたらですね、求めてたらヤング礼拝で、ヤング礼拝だからペトロ・クボタ牧師長のヤング礼拝で主が言われたんですって。水上を歩くところを説教したんですって、ペトロがね。その時にあれ、来なさいでしょ、その言葉が飛び込んできた、飛び込んできた。言葉が来た瞬間、あ、大丈夫だと思ったんですって。これで大丈夫って、ね、これで間違いない。そしたらお金も与えられる、だったらお金も与えられる、見っ頃だって分かった、だったらお金も与えられると思ったって瞬間、何したと思いますか。だったらもう必ず与えられるんだから、先に11献金しようって言って、なけなしの手持ちのお金から7万5千11献金しちゃったんですって先にポンと何かって、言葉が来たからですよ。言葉ってね、私今日言ったのはね、いのちゃんすごかったって言うんで、言葉の力なんです。言葉が来るとね、シャロームが来るんです。言葉が来るとね、信仰が与えられるんです。神の言葉には力があるんです。よくね、人がすごいんじゃないんです。言葉を受けたら言葉に力があるんです。本当に神の言葉を受けたら、その言葉が私たちを導いてくれるし、従う力もくれるんです。そしたらね、2月か3月に入るはずの 学費の、学費を先に払うんだけど、戻ってくるんですね。それはちょっと国の制度が変わってね、まず35万戻ってくる。それが2月か3月戻されたのが11月の末に入ってきたんですね。驚いちゃってね。それからね、それまでね、いつも毎月12日に振り込まれた奨学金ね、給付奨学金、それがなぜか知らないけど、その秋ごろから、夏ごろからかな、11日になった、1日繰り上がって、これ大きいんです。12月11日に振り込まなきゃいけないんですよ。で、12日に奨学金が入ってきても使えないけど、11日に振り込んできたら使えるでしょ。小さくないんです、その額は。俺のおかげでね、助かった。そしてアルバイトの方とかいろいろやって、さっきも言ったように結局ね、72万かなまで集まった。で、最後の3万はお父さんがピュッと出したわけですね。で、11日にピシャッと払えたんですね。一旦通帳ゼロですね。でもすぐね、神様は奨学金とか必要を満たしてくださって、また今ね、ありますけども、何を言いたいかというとね、言葉なんですよ。で、教会なんですよ。教会のヤング礼拝で与えられた。その言葉が来た瞬間、その言葉が彼女を引き上げた。そして祈祷会の度ごとに神に乗ってたんですよね。いやね、エリアの奇跡っていうのは並外れてるんです。450対1で、しかも圧倒的な勝ち方なんです。これちょっともう一切の民がこう振られてたのが、もう全員しこす神です、しこす神です、ってもうみんながひれ伏して神様につくぐらい圧倒的だった。あなたがもし生きた交わりを神様と回復し、そして本当に死と交わって、一人できなかった教会で共に助け合いながら神様と交わると、あなたの人生にエリアに起こったような奇跡が始まります。神のエコひいきなんか本当にありません。神様、あなたにもどんだけ神様があなたを愛しているか、あなたが分かるように示したい。あなたが感動できるように示したい。あなたが神様と生きた交わりをして、神様の祈り、御言葉に触れ、教会で触れていくときに、教会につながっていくときに、あなたの人生にも奇跡が始まる。とても不可能だと思うことを神様は可能にしてくださる。それが必ず起こってきます。どうぞ皆さん、壊れた祭壇を立て直しましょう。私もあなたもそれぞれに壊れた部分があると思う。いいですか。神は責め立てなんて言いません。神様はおっしゃってるんです。あなたに私の愛をもっと表したいって。愛してるんだけど、今もっと表したい、もっと奇跡を与えたい、起こしたいって。私のところに来て私と交わってほしい。私は門を叩いてる、心のドアを叩いてるって、朝ごとにあなたに呼びかけているって。その神の声を聞いて扉を開いて神様と一緒に交わりましょう。主は心を見られますからね。ある方は朝の1時間、できれば1時間、でも5分しかなくても、その5分を本当に神様に捧げていってください。その5分を神様は本当に喜んでくださいます。そして本当に聖書の言葉に触れてください。きっと語られます。その言葉はあなたに信仰を与えてくれるし、あなたの人生に奇跡をもたらします。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、奇跡をなさってくださる神様です。あのエリアを通して素晴らしいことをなさった主が、私たち一人一人を通しても奇跡を与え、私たちに祝福を与え、私たちの愛する者たちに奇跡を表してくださる神様です。どうです様、もっともっとあなたと交わるように助けてください。私たちは朝早く起きるのは苦手です。あるいは神様と交わろうと思ってるんです。気がついたら何か他のことをしていたり、何か他のことに気を奪われていたり、そんなことが多いです。どうぞ神様、あなたとの交わる時間を性別できるように、心を定めれるように、御言葉に触れれるように、教会につながって神の声に聞けれるように、そして一人一人が人生における大事な時に、そして毎日神様の愛と奇跡を体験し、人生の大事な時にまさに主の勝利と栄光を見ていけれるように、どうぞ力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆に あなたの願いと求めをおっしゃってください。そしてその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神のもとに参ります。どうぞ一人一人の心の叫びと願いに応えて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ、体温平熱に下がれ、キリストへ去って風邪を治れ、咳を止まれ、イエスキリストによって胸にある圧迫、振動に触れてください。胸にある圧迫を消えてなくなれ、肺に触れてくださり、肺のすべての曇りを取ってください。肺を癒してください。イエス様ってみて、されよ。喉にあるがん、塩ポリープ、胸にあるがん、塩ポリープ、子宮にあるがん、塩ポリープ、また内臓にある、がん、塩ポリープ、イエス様ってみて、聖霊の火について焼き尽くされなさい。消えてなくなれ。肩が痛くて50肩、60肩、40肩上がらない方、肩に触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。普通に上がるようになれ。腰、背中が痛い方、腰を触れてください。イエス様、腰に触れてください。股関節に触れてください。腰に触れてください。背中に触れてください。主が手を置いてください。イエス様って命ずる、癒されよ。背中をまっすぐになれ。杖なしで歩けるようになれ。杖なしで歩けるようになれ。難聴、イエス様って命ずる、癒されよ。聞こえるようになれ。イエス様になって、すべての波長が聞こえるようになれ。今回の殉教聖会があなたにとって非常に大きな節目になります。あなたが今思っていることとは違います。神様こんなこと言うんじゃないかと思っていることとも違います。心をニュートラルにして、ニュートラルにして私の声を聞きなさい。この殉教聖会あなたの人生にとって非常に大きなターニングポイントになります。それはあなたの人生にとって祝福外の何物でもありません。それはあなたの人生にとって非常に大きな、なんか、新しい歩みの始まりとなります。心をニュートラルしてきなさい。あなたが考えて思ったりすることを超えた神の計画が始まると知られます。苦手な人がいる人はいますが、その苦手な人を徹底して感謝し、そして、主に感謝をしなさい。しているうちになんか主から示されることがあるので、示されたことに応答しなさい。なんか自分こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないと思っているのは、それを横に一旦置いて丁寧に感謝をして、そして神に聞きなさい。神がおっしゃることに応答していきなさい。その時、その苦手だった人が苦手ではなくなり、逆にあなたにとって非常に重要な、大切な人、友となると知られます。感謝します。ありがとうございます。カウンセリングをしている人はいます。神に聞きなさい。確かに主が導いたカウンセリングがいいんですけど、そうじゃないカウンセリングはあなたも相手もかえって混乱します。神に導かれているならば、私が解決と勝利を与えます。このカウンセリングに関して主に聞きなさい。あなたが導かれているカウンセリングはあなたにとっても相手にとっても祝福で解決を生みます。そうでない場合はお互いに混乱するので、なんか神様に聞いて対応しなさいとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
と、それではお知らせをいたします。と1番目ですが、長崎県もですね、独自の緊急事態宣言が出たということですので、礼拝堂に入る前に新型コロナウイルスの感染対策をしっかりですね強めたいと思います。マスクはいつも言っています、布製とかではなく、ウイルスをブロックするタイプの不織布、こういった形のものですねに、お願いします。で2番目、アルコール消毒ですが、これ後でですね節子牧師に説明していただきます。もう誰もができると思っていたら奥が深いしっかりやらないと意味がありませんので、これぜひきちっと聞いてください。で3番目、検温、これ必ずお願いします。なんか素通りしてですね検温しないでこう通っちゃう時があるんですけども、検温をして37度5分以上ありますと礼拝できませんので、オンラインをしていただくことになりますので、必ずできたらですね家を出る前に検温してきてくださって、でもう一度ここで検温します。でアッシャーがいないときは呼んでください。検温してくださいって呼んでください。よろしくお願いいたします。それから換気対策は4台の空気清浄機、加湿器で、しております。で、さらにですね、CS の部屋とかにも、台所とかトイレにも空気清浄機設置したいと思いますので、引き続き重荷を持たれた方はぜひお捧げください。命を守り礼拝を守ることになりますので、ぜひ受付の方に募金箱を置いていますのでよろしくお願いします。で2番目ですが、その、昨日ですね、長崎県独自の緊急事態宣言が出されたということで、本日1月17日日曜日よりしばらくの間第7礼拝夜の礼拝ですけれども、各自、ご自宅でご覧ください。ホームページの方を、ご覧ください。で献金とかは、振り込みだったり、もしくは他の礼拝の時にまとめて捧げていただければと思います。3番目、1月20日の水曜日より、今週の水曜日から水曜祈祷会もそれに伴い、今回はですね夕方6時から1時間繰り上げて8時まで行っています。でお越しになれない方はオンラインで入ることができますので、オンラインで祈祷会にぜひ加わってください。4番目、今週イザヤ・キアラム・ゴド牧師は1月18日月曜日のお昼がアラオ、19日火曜日のお昼がチクホ、夜が北九州、20日の水曜日のお昼が平戸での奉仕となっています。奉仕と体調のためにお祈りください。5番目、金曜日の夜7時半から賛美委員会、夜10時からインターネット委員会になっています。オンラインでの参加でもできますので、重荷のある方は伊沢木原誠牧師までご連絡ください。6番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。と YouTube のチャンネル登録もお願いします。この YouTube のチャンネル登録とオンライン会員の登録はまた別のものですので、お間違いないようにお願いします。7番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教という本を伝道にぜひ用いてください。8番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、 YouTube を作る奉仕者を大募集しています。遠方の方でもオンライン礼拝されている方でも可能です。で9番目ですが、2月5日金曜日、長崎殉教聖会昼の部は西坂公園の昼の部のみにとなります。夜はありません。で西坂公園は今200名をの、座席指定となっていますので、参加される方は前もってホームページの、参加者登録フォームから、ご登録ください。やり方がわからない方はぜひおっしゃってください。また同じようにですね、2月4日木曜日前日に今年は祈りのツアーをします。朝8時くらいから夕方5時くらいまでの1日のツアーです。バスでツアーで行きますので、これも行かれてみたいなと思う方はぜひ、これも参加者登録フォームがありますので ぜひそちらの方から、登録してください。あるいは分からない方はおっしゃってください。またゴスペルトーク with you を毎週金曜日の夜8時から、ゴスペルの風を火曜日の毎週夜8時から30分間ラジオで放送してますので、ぜひ聞いてください。めいちゃんがまた福島からお土産を持ってきてくれているので、感謝します。
この後山本牧師の、手先指先消毒セミナーがあります。でそれとですね、雲の間の虹の2月号が来ております。ぜひお買い求めください。さっき言った証もそれ以外もたくさんありますので、フェイス佐々木さんですね、以前の朝におられましたけどの関東メッセージがありますし、杉沢さんがですね関東原に書いておりますので、ぜひお見になってほしいと思います。それじゃあお願いします。